主イエスキリストの皆を褒めたたえます。そうですね、ちょっと礼拝前にいろいろプロジェクターの調子が悪かったりとかして感謝します。まあ治ったので神様に感謝します。でですね、先週月曜日から土曜日の日程で、オーストラリアチームが使わされ、昨日ですね、無事帰国しました。皆様のお祈りと断食をありがとうございます。で今回はですね、シドニーとメルボルン2カ所に導かれまして、シンガポール経由で使わされてまいりました。で、合計8名の方々が導かれて、この中には聖戦森岡の聖戦なんだっけな、聖戦中野教会じゃなくて中野牧師の聖戦教会森岡ちょっともうわからないことは言わない方がいいです。中野牧師ご親子がですね、共に親子の牧師のさん2人が一緒に行ってくださって、例の戦いチームでしたので、神の言葉を決まった受け取っていく、ことがですね、この2つの都市においてなされてきました。またですね、シドニーにおいてもメルボールンにおいても正解を持たれ、この中で生産式が行われました。で、これからですね、オーストラリアにおいても教会形成の働きと語られていますので、これからですね、主の働きがどんどんなされていくことを期待いたします。またメルボルンではですね、路上ライブをしたということで、本当に賛美隊においても用いられているなと思いました。またですね、またスプレンダーにおいては先週のですね、木曜日から木金土とですね、沖縄ツアーが行ってこられて大変祝福されました。で、私もですね、ブログで逐一チェックをしていたんですけども、初日はヤサム教会でのコンサート、そして2日目は那覇イオン、またハエバルイオンモールでのコンサートが行われて、その中ですね、沖縄教会の賛美隊クロスロードなどとですね、一緒にコンサートが行われ、延べ100名の方々が来られたということで、またCD も10枚ですね、売れたということで、これはすごいことだなと思いました。で、3日目もですね、チャタン地区にある、イベント会場みたいなところで路上ライブが行われまして、この中で外国人の方々が多い箇所といっぱい来られる箇所なんですけども、台湾の方がですね、あなた方の賛美を聞いたら涙が溢れてきたということで感動されて、ネットでもぜひ聞きたいので聞き方を教えてくださいと言って来られました。で、本当にですね、今回強行日程で使わされて来られたんですけども、本当に一回一回のコンサートを主が祝福しなさったんだなということを強く思いました。またですね、ブログを見たら本当に結構食べ物のこととか美味しい那覇グルメをですね、皆さん満喫されておられて、そういったですね、楽しい情報もいっぱいですね、教会からこんにちはとかスプレンダーのブログとかにもですね、載っておりますので、ぜひ皆さんですね、見ていただきたいと思います。で、またですね、5月6日月曜日、もうすぐになってきましたね、関西賛美大会が持たれ、また夜には聖火が持たれていきますので、ぜひ皆さんですね、賛美大会出られる方も、ご覧になられる方もですね、ぜひ来ていただきたいと思います。また夜の聖火にもですね、ぜひ来ていただきたいと思います。そしてあとですね、今週の土曜日27日においては大津のカリスマ聖火が久しぶりにですね、行われていきます。場所はですね、以前行っていた、コンサートを行っていた、場所と同じ場所で、浜大津中町交流館悠々館2階、コミュニティルームということで、浜大津駅からだいたい徒歩10分ぐらいではなかったかと思いますけども、そこですね、大津のカリスマ聖火、また午前中は路上ライブが持たれますので、ぜひですね、来ていただきたいと思います。この働きはですね、まだ滋賀県においては教会ができてありませんので、教会形成の働きとも深く関わってきますので、今日から出てまたスプレンダーの助けを受けながらということですので、 ぜひですね、皆さん多くの方々ご参加していただきたいと思います。それではですね、時間も迫ってきておりますので、メッセージに入っていきたいと思います。今日はですね、司会者の方に読んでいただきましたルカの福音書19章の1節から10節、この箇所をですね、お話ししていきたいと思います。で、この箇所はですね、皆さん有名な箇所なので、ご存知だと思うんですけども、ザーカイがですね、救われる箇所です。で、この、1節ですね、それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。2節、ここにはザーカイという人がいたが、彼は、主税の頭で金持ちであったとあります。そこでですね、イエス様はエリコに入ってですね、町をお通りになった。イエス様はエリコに行かれたんですね。その中で2節で、ここにはザーカイという人がいたとあるように、ザーカイという人のことが、出てきます。で、このザーカイという名前の意味、名前には意味があるんですけども、義人とかですね、正しいという意味がですね、ヘブル語意味がありまして、またザーカイというのはですね、私も知らなかったんですけども、ヘブル語でゼカリアの短縮形をザーカイというですね、こと言うんですね。で、このザーカイという人はですね、エリコに住んでいた。で、ここにも書いてあります。2節に書いてある通り、彼は主税人の頭、主税人、税を取る人の、頭トップで金持ちだったとあります。で、そして、3節で、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のため見ることができなかったとあります。で、彼はですね、ザーカイは、主税人の頭でお金持ちで、で、プラス、背が低かったと聖書に書いてあるんですね。そしてですね、どうもですね、みんなから嫌われてたようです。それは、7節にありますように、これを見てみんなは、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたとあるようにですね、主税人、の頭であったので、この主税人というのはですね、ローマ帝国への税の取り立ての仕事だから、ユダヤ人とローマ政府との間に立って、そのユダヤ人からですね、税を取り立てて、取り立ててローマ政府に渡すという仕事だったんですけども、で、それだけではなくて、彼らはですね、その仕事をいいことに、税金をですね、水増しして、余計に税金をそのユダヤ人から同胞の民から取って、私腹を肥やしていた。だから悪いことをしてたんですね。で、それでお金持ちになっていた、税金を着服していたんですね。で、そういったので、彼はですね、嫌われていたんですね。そして3節にですね、背が低かったとあるんですけども、それで人のちょっとコンプレックスをですね、見ていきたいんですけども、人はですね、人間は誰でも多かれ少なかれコンプレックスを持っているものです。それが原因でですね、劣等感を持っていたりですね、するんですけども、この中で皆さんもその大小はあると思いますけども、劣等感っていうのを持っているのではないかと思います。全く劣等感のない方っていうのはですね、おそらくいないのではないかと思います。そして劣等感を見ていきたいんですけども、大きく分けて4つあるんですね。1つはですね、肉体的劣等感、これは肉体的劣等感ですので、体型に関する劣等感、例えばザーカイのように背が低いとか、背が高いことももしかしたら劣等感になることもあるんではないかと思いますけども、私もそうですね、背が高い方なので、やっぱりこう、今はそうでもないんですけども、昔小学校ぐらいの時にすでにもう160近くあったので、ルッチャンぐらいあったので、やっぱりこう猫背になって、それがやっぱり残ってしまってるんですね。やっぱりちょっと人と同じように同じようになったら、やっぱり猫背になっていって、こうなってしまって、背の高い人は大抵猫背になるんじゃないかなと思いますけども、で、背が低いとか高いとか足が短いとかですね、そういった体型に関する劣等感ですね。で、2つ目がですね、性格的劣等感、 これはうじうじ、自分の性格がうじうじしてるとか、まあ、ひねくれてるとか、まあ、気が短いとか、こんな自分の性格嫌だとかですね、そういった性格に関する劣等感ですね。そして3つ目が、能力的劣等感。あの人にできて自分にはできない、まあ、自分のその力とか能力に関する劣等感ですね。で4つ目がですね、社会的劣等感。これ一般に社会馴染めない、差別的未来などの社会との関わりの中で持つ劣等感。この4つの劣等感、肉体的劣等感、性格的劣等感、能力的劣等感、社会的劣等感、これがですね、大きく劣等感には大きく分けて4つがあると言われています。で、この4つの劣等感からザーカイをですね、見ていきたいんですけども、このザーカイという人はですね、全てのこの4つの劣等感をですね、持っていたのではないかと言われている、言われる方々がおられます。で、彼はもう大人で、で背が低かったとありますので、多分ですね、小さい頃背が高くて大人になったら背が低くなったっていう方がおられないので、おそらくですね、小さな頃から、幼少の頃から背は低かった、多分周りからもですね、背が低いことでいろいろですね、言われた可能性があります。で、劣等感というのはですね、まあ、コンプレックスって言いますけども、全ての人との関わりの中で生まれてくるものなんですね。まあ、それは人の罪から出てくる、そのような言葉によって人はですね、傷ついたり、傷んだり、またある場合はそれが原因で悲しい事件が起きたりするものです。だから私とかは背が低い方がいいなとか思ったりするんですけども、低い方がなんかコンパクトでいい、コンパクトっていうか可愛くていいなとかいろいろ考えてしまうんですけども、でも職場でですね、背が低い人と喋ったら、いや自分はもうチビだし、ちっちゃい頃から言われてたしって言ってるんですけども、こっちから見たらそれがいいなと思うので、分かんないんですけども、その中自分やっぱり人っていうのは人はそうでもないよと思ってても、やっぱり自分は、そのことがやっぱり劣等感になってしまって、まあ、傷ついたり傷んだり、ある場合それが原因で悲しい事件というのが起きてしまうものなんですね。で、ザーカイはまずその、先ほど4つの劣等感を見ていくならば、背が低い、質が低かったとありますので、背が低いことということでからかわれたりとかいじめられたりとかしたと思われます。で、肉体的劣等感をですね、抱いていた可能性があると思われます。そうすると、その肉体的なですね、背が低いという劣等感がですね、性格にも影響を与えてしまって、結果ひねくれた性格になってしまう。そしてひねくれた性格になった自分、そんな自分が嫌でですね、こんな性格嫌だというですね、性格劣等感、性格的劣等感を持っていたかもしれません。で、背が低いので、ここにありますように、群衆のために、彼をイエスは3節で、彼をイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかったとありますように、背が低かったので、こういった群衆に囲まれたり高いものがあると見ることができなかったり、また高いところにあるものを取ることができなかったりとかですね、そういったことで能力的劣等感に陥ったかもしれません。で、そして彼はですね、ここでもありますように主税の頭であったとありますから、彼はローマ帝国の税金の取り立て人でしたから、同じですね、同胞のユダヤ人からですね、余計にですね、税金を取って私腹を肥やしていましたから、売国奴とかですね、裏切り者とかですね、言われて差別され、社会的劣等感、つまり社会と馴染めない、受け入れられないというですね、直面したと、そういった劣等感にも直面していたと思われます。で、こういった人がザーカイだったんですね。で、このようなですね、劣等感の塊、 すごいですよね。本当にいろんな劣等感があるなということですね。聖書を見てから行くならば思うんですけども、そういったこういった劣等感の塊だったサーカイで、唯一の生きがいがですね、ここで彼は主税の頭で金持ちであったと2節ありますように、おそらくですね、彼の唯一の生きがいはお金であった、お金にあったってことがですね、思われます、考えられます。だからこそ彼はですね、見るから進んで同じ同胞のですね、仲間のユダヤ人から嫌われている主税になって、その主税になるだけではなくて、その頭にまでですね、トップにまでなったのではないかということもですね、思われるんですね。で、これはですね、森牧師の独断と偏見なんですけども、まあ、おそらくですね、彼の、ザーカイの楽しみはですね、お金でしたから、生きがいはお金でしたからですね、毎晩ですね、お金を勘定していたのではないかと、思われます。皆さんありませんか？なんかよくですね、おばあさんとかがですね、亀から1枚、2枚、3枚とかですね、皆さんも数えたことありませんか？まあ、500円玉貯金とかがありますけど、1枚、2枚、3枚、あ、もうこんだけ貯まったとかですね、確かに自分も数えたかなとか思ったら、小学生ぐらいの時にこうお金を数えて小遣い帳とかつけてた覚えありますけど、ちょっと違いますけども、そういったですね、お金が生きがいであって楽しみでしたから、どれだけお金が貯まるか、それがですね、彼にとっては、唯一の、なんていうのか、お金が友達であって、ではないかなというふうに思います。ある面ちょっとかわいそうですよね。なんでお金が良、かったかっていうと、なんならお金は悪口を言わない、背が低いとかですね、主税の頭だとか罪人だとかですね、お金は言わないし、お金は裏切らない。あ、これは注意していただきたいんですけども、お金はあるに越したことはないですけど、お金が一番じゃないんですね。で、私たちは神様であって、神の言葉って御心なんですけども、彼はザーカイはお金は自分を裏切らない、また彼にとってはお金が全て、ではないか、全てだったのではないかと思われます。だから人もですね、注意しないと、私たちも注意しないと、お金がですね、一番になってしまって、お金が一番大切、お金が、例えばお金がないから会社に行けないとかですね、まあ、確かにお金がないと会社に行けないんですけども、でも神様の御心だったら、神様がその例えば海外宣教に、行きなさいと言われたら、必要な経済も主が与えてくださいますので、お金が全てではない、お金に支配されてはダメなんですね。でもそんなお金が全てになったザーカイなんですけども、でも彼はですね、心の中では本当は分かっていたことがあるのではないかと思います。どんなにですね、自分がお金持ちになったとしても、お金は自分を裏切ないと思ったとしても、でもお金はですね、お金があってもそのザーカイ、自分の心にはある虚しさや悲しみを埋めることはできない。お金は全てではないってことはですね、心の中では分かっていたのではないかと思われます。人はやっぱりですね、自分の痛みとか苦しみとか、また虚しさや悲しみがあったときに、他のもので代用しようとするんですけども、でもやっぱりですね、代用できないっていうですね、ことに直面して、また他のものを探していったりしていくんですけども、真に人の心を満たしてくださるのは神の言葉であって、神様であって、やっぱり救い以外にはないんですね。で、そしてそんなザーカイの住んでいるエリコにですね、イエス様は来られました。それがですね、まあ、一節で、それからイエスはエリコに入って町を通りになったとある通りなんですね。で、ザーカイ でここでですね、ザーカイの人生にですね、イエス様との出会いが起こってくるんですね。で、これがザーカイ、イエス様との出会いがザーカイの人生の奇跡の物語の実はスタートなんですね。で、ザーカイはイエス様とまだ一度も会ったことも見たこともなかった。でも彼はですね、噂で聞いていたと思われます。で、3節で、彼はイエスがどんな方か見ようとしたとありますように、彼はですね、噂では聞いていたんですね。で、 そのイエス様はですね、エリコに来られた、自分が住んでいる町に来られたということで、ぜひですね、イエス様を見てみたい、会ってみたいと思ったので、どんな方か見ようとしたんですけども、背が低かったので、群衆を見ることができなかった。ところはすでにですね、大通りというか通りはですね、人だかりでですね、背が低かったザーカイはですね、群衆が、背の高い人たちがいますから、彼は低いので、見ることは、できなかった。一生懸命前に出たんですけども、見ることはできなかった。ですね。でもですね、彼は諦めなかったんですね。で、4節で、それでイエスを見るために、前方に走り出て、イチジクグワの木に登った、ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであるとありますように、彼は諦めずに、前に出て、イチジクグワの木に登ったんですね。イエス様を見ることを通して、自分の人生にですね、何か変化が起こることを、イエス様の噂を聞いていたので、期待していたに、違いありません。そして、彼は前方に走り出て、イチジクグワの木。まあ、そのイチジクグワの木というのはですね、イチジクの、実に似た、イチジクの、実に似た、実をつける木のことを、イチジクグワの木というそうです。で、以前ですね、私がイスラエルチームに行ったときに、エリコに行ったんですけども、そこにザーカイが登った木だよという、これがそのイチジクグワの木だよっていう木をですね、ガイドの方が、言ってくださったことがあるんですけども、まあ、イエス、ザーカ登った木だよなので、って言われているので、ちょっと真偽の方は、定かでありませんけども、まあ、川西はイチジクの産地なので、イチジクの木があるんですけど、そんな低い木ではなくて、もっともっと、大きな木でした。で、そのですね、イチジクの木の木にですね、彼は、登ってイエス様を見ようとしたんですね。で、そこでですね、ちょうどイエス様がそこを通り過ぎようとしておられたからであるとありますように、イエス様がそこに来られたんですね。そして、五節に、イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、と言われたんですね。で、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、とザーカイに言いました。で、イエス様は、まずザーカイの名前を言われたんですね。そして、今日あなたの家に泊まることにしてあるからってことをですね、ザーカイに言ったんですね。で、ここですね、すべてを知っているイエス様という題で見ていきたいんですけども、で、イエス様は、ザーカイを知っていたんですね。で、ザーカイは一度もイエス様のことは会ったことも見たこともなかった。噂だけは聞いていたのに、イエス様はザーカイのことを知っていたですね。で、19章の4節5節で、ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。また5節で、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われたとありますように、ちょうどという言葉がですね、2回出てくるんですね。これは決してちょうどという言葉がですね、あるように、偶然ということではなくて、むしろです、その逆で、そのタイミングで、イエス様は彼に対して、声をかけられたっていうのはですね、なぜなら、イエス様は、知っておられたからなんですね。で、イエス様はザーカイのことを知っておられました。で、私たちの、同じように私たちの人生にも、偶然はないんですね。いろんなことを許されていきますけども、その背後には神様の摂理とですね、導きが必ずあるんですね。イエス・キリストは全知全能な方ですから、すべてを知っておられます。そしてすべてをご存知であって、だからこそすべてのことを解決できる方なんですけども、このイエス様はザーカイのこともすべてを知っておられたんですね。ザーカイの名前も、また、ザーカイの性格も、また彼が、ザーカイが今どんな仕事を、しているか、また今ザーカイがどういった気持ちでいるか、また、ザーカイがどんなにお金持ちか、 またそんなに、どんなにお金持ちであったとしても、彼自身の心から消えない虚しさ、また悲しさとかですね、過去の事柄すべてを知っておられたんですね。で、このそしてそのザーカイに対してザーカイと名前を呼ばれた、これは彼、イエス様がすべてのことを知っているってことをですね表します。で、同じようにですね、イエス様は今ですね、今日私たちの名前を呼んでくださっておられるんですね。で、イエス様は同じようにですね、私たちが持っているこの痛みとかですね、悲しみとか虚しさとか、それをすべてご存知であって、またそれらもですね、祝福に変えるために、またこれら豊かに私たち人生を祝福していくために、祝福へと変えていかれるために、今日もですね、私たち一人一人の名前を呼んでくださっているんですね。で、それがイエス様なんだってことですね、覚えていただきたいと思います。で、ザーカイに戻り、聖書に戻りますけども、ザーカイというですね、イエス様が彼自身の名前を呼んだこと自体もザーカイにとっては驚きだったでしょう。でもプラスですね、名前を呼んだだけでなく、急いで降りてきなさいと言われ、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと五節言われたように、ザーカイ自身のこの家に泊まることにしてある、そういった予定を立てているってことを言われて、またですね、びっくりしたと思います。でもですね、びっくりして、そして大喜びでイエス様をお迎えしたと思われます。で、あなたの家に泊まることにしてあるからと言われたんですね。で、あなたの家に泊まることにしてあるからというですね、この表現は興味深いんですね。あなたに泊まることにしよう、あなたの家に泊まらせてくれませんかではなくて、あなたの家に泊まることにしてあるからというですね、すでに最初からもう予定を立てていた、計画していた決定事項のようにですね、書いてあるんですね。で、神様の計画っていうのは最善であって、また最高のものです。で、イエス様がそのザーカイの家に泊まるということはですね、何を意味しているかっていうと、その後のですね、彼のところ、告白と行動を見ていくならば、すぐにわかります。で、彼はですね、この時から大きく変わっていくんですね。で、それが、8節にありますように、ところがザーカイを渡って主に言った。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエス様から声をかけられたザーカイはすぐですね、このように答えたんですね。で、イエス様との人生は全く彼を変えました。で、彼の人生は今までの中心は全てはお金だったんですね。金持ちになるくらいお金を貯めました。主税人としてですね、自分の私腹を肥やしました。でもイエス様に声をかけられてから、イエス様が泊まることにしてあるから、あなたの家に泊まることにしてあるからって言葉を通して、彼の人生がですね、中心がお金からイエス様ご自身に、神様に変わったんですね。で、全く違いますよね。自分のこのザーカイが持っていた財産の半分を貧しい人たちに施しますし、また、誰かでも私がザーカイが騙し取ったものは4倍にして返しますというですね、貧しい人たちを施し、また騙し取った人に対して4倍のものを返すということをですね、言ってるんですね。本当に彼の人生の中心がお金からイエス様に変わったことがわかります。これは彼がですね、救われたことを意味しているんですね。彼は今までの罪を悔い改めて主イエスキリストをですね、救い主と信じたんですね。で、イエス様は救い主として今日ですね、この時にザーカイのところに来られたんですね。で、イエス様がザーカイの名前を呼んでザーカイの家に泊まるということはですね、イエス様ご自身が彼の心の内に泊まられる、また住まわれるということなんですね。だからイエス様はこう言われたんですね。9節にありますように、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、というふうにですね、言われた通りです。 で、本当にザーカイの人生っていうのはですね、イエス様に名前を呼ばれて、そしてそのイエス様に、声をかけられ、そしてあなたの家に泊まることにしてあるからって言葉が与えられた。つまりイエス様の彼の心の内に泊まられて住まわれてから、本当に彼の人生はお金中心から神様中心、本当に救いへと、変えられていったってことをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様との出会いっていうのはですね、本当に素晴らしいものなんだってことがですね、この聖書の箇所から分かります。で、同じようにですね、私たちのところにもですね、イエス様は来てくださるんですね。まあ、皆さんそれぞれですね、イエス様との出会いの時っていうのはですね、それぞれ違うと思いますけども、ちょっと声かけてみますけども、ミサオ、急いで降りてきなさい。今日はあなたに泊まることにしてあるからってですね、声をかけてくれるんですね。ちょっと下向いておられたので声をかけてみましたけどもです。このようにですね、イエス様はですね、私たちの一人一人の皆さんのことをしておられて、声をかけて、くださって、そして、私たちは、イエス様を信じて、そして救われて、そして、私たち人生においても祝福で与えてくださる。で、今も私たちのですね、心の中に住んでおられるってことをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様、イエス様はですね、私たちにとって最も大切な方であり、最も私たちのことを一番ですね、知っておられる方、また愛してくださっている方、そのイエス様、神様が私たちの内側におられる。これはですね、本当に非常に素晴らしいことなんだ。ということですね、覚えていただきたいと思います。そして、10節ですね、人の子は失われた、人を探しに行って救うために来たのですとあります。で、人の子は失われた人を探して救うために来たのですということですね、ここで聖書に最後に書いてあります。最後のポイントはですね、イエス様がこのザーカのところに来て、ザーカの家が住んで、そして救われたようにですね、また私たちのうちにも来てくださったように、名前を呼んでくださったように、住んでくださったように、さらにですね、私たちだけではなくて、ザーカイだけではなくて、多くのですね、失われた方々を探して救おうと神様はしておられるということなんですね。で、その救いのために私たちを神様は持ちようとしておられるってことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから祝福はですね、私たちの内側だけとどまることなく、多くの方々のうちにもですね、多くの方々をもしは救おうとしておられるってことですね、覚えていただきたいと思います。そのために私たちが何をしていくか、何が必要なことかというとですね、やはりイエス様がですね、神の計画のうちを歩んでおられたように、またその一つとしてザーカイを救えと導かれたように、私たちも主の御声に従って主の計画の中を歩んでいくってことをですね、していく必要があります。その時ですね、私たちを通してイエス様、神様が探して救おうとしている方々が次から次へと救われてくるってことがですね、起こってくるんですね。で、週末リバウンドの時っていうのはですね、近づいていますし、またすでにその歩みに入っていますから、さらにですね、私たち自身においても主の御声に聞き従いながら、主の御心の地を歩みながら、さらにですね、大胆に福音をですね、述べ伝えていただきたいと思います。お祈りします。
愛する天父様、感謝いたします。今日の聖書礼拝をありがとうございます。それではニュースの時を持っていきたいと思います。すべてではありませんけれども、アルツミが原因で病がうるさいことがあります。もしですね、内側で、罪が示されましたら、神様に向かって悔い改めていただきたいと思います。それでは求めのお祈りの時を持っていきたいと思います。病のために、または問題、病やですね、また他の方々 のために病の問題とかですね、神様に向かって求めていただきたいと思います。 それではお祈りします。愛する天道様、感謝いたします。昨日も今日も特殊に変えることなく主は生きておられ、また共にいてくださることをありがとうございます。神様、この癒しのために、また問題解決のために、解放のために乗っていきます。どうか豊かに主がこの場所にご臨在してくださり、あなたの御旨と御心を豊かに愛されてこできるようにお願いいたします。どうか神様、この一人一人の病んでいるところ、痛んでいるところに触れてください。どうかこの体に触れてください。精神に触れてください。主はすべてご存知です。またこのお一人一人が祈っておられる方々のうちにおいても、主は本当にこの場所を越えて働いてくださり、どうかそれぞれの方々、病んでいる方々、痛んでいる方々に触れ、また問題の解決を与えてください。聖様、どうかご自由に働いてください。どうか癒しの霊を豊かに注いでください。解放の御業が今表されていくことができるように、聖様、ご自由に働かれていかれますようにお願いいたします。お礼する言葉し、言葉すると、お礼すると、お礼すると、お礼すると、お礼すると。イエス・キリストを見慣れて、お一人一人のこの病んでいるところ、痛んでいるところ、また体、精神に命ずる。イエス・キリストを見慣れて、癒されよ、癒されよ、癒されよ。またお一人一人のこの怪我に命ずる。イエス・キリストを見て、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ホーレス・アンド・ガタバラ・ガタバラ・ガタバイス・ホーリ・スピリット・バイス・ホーリ・スピリット・ホーレス・アンド・ガタバラ・バイス・ホーリ・スピリット・バイス・ホーリ・スピリット・バイス。天道様、本当に主はすべてご存知ですから、この病んでいるところ、痛んでいるところ、本当に苦しんでいるところ、主を触れてください。今本当に聖様、ご自由に働いてください。お願いいたします。イエス・キリストを見て、これまでこの病やこの怪我に働いてきた問題に働いてきた悪しき霊的な力、今意識めて縛る。神様、今あなたが豊かに臨んでくださり、触れてくださっていることをありがとうございます。さらにこの主がこの癒し目指す権利を与えてくださり、またその癒しが、また解放が継続して与えていくことができますようにお願いいたします。イエス・キリストによって癒しを宣言いたします。感謝してイエス様を名前でお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷をさせていただきます。お立ちください。仰ぎ声を願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に、また私たちの愛する家族の上に、またこの地の上に、豊かに常しえまでも限りなくありますように。アーメン。それではお座りください。それでは報告をさせていただきます。オーストラリアチームが無事帰国しました。皆さんのお祈りを感謝いたします。またですね、来月5月20日から25日土曜日の予定でアメリカチームが行きます。今のところですね、今回はサンディエゴ、サクラメント、バージニア、その他、おととい来たニューヨークも入っているみたいです。あと1カ所、ニューヨークとあと1カ所って言ってました。導かれている方は聖女から流れで水ミッション北米部門までご連絡ください。また23日火曜日は10時半からスタッフ祷会、1時から火曜礼拝、3時から言語クラスです。また24日水曜日は1時から賛美隊祈祷会、2時半から教会祈祷会1、7時